コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは2013年のテッド福岡にも登壇されましたシニアライフアドバイザーの崎川雄二さんです。こんばんは。
こんばんは、崎川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、崎川雄二さん、私の方から少し、はい、プロフィールをご紹介させていただきます。シニアライフアドバイザーでいらっしゃいます崎川雄二さんは大正9年中国大連市生まれでいらっしゃいます。西日本新聞社に入社し、アメリカ政府フルブライト奨学金で州立ワシントン大学に留学後、中近東アフリカ移動特派員、ワシントン支局長など海外での特派員生活を長く送り、歴史が刻まれる瞬間を目撃していらっしゃいます。退任後は清華女子短期大学の特任教授などを務め、その傍らで高齢者の生活相談ボランティアをスタート。2004年にワシントン大学生涯学習部に復学し、高齢学を研究し、現在はシニアライフアドバイザーとしての実学として高齢学の普及活動を続けていらっしゃいます。元気な高齢者が元気な地域を作るという持論から、自らも元気で活躍中の95歳でいらっしゃいます。
いや、もうこれがもう本当ね、素晴らしい。
すごいですよね、95歳って。僕これ僕が書いたんですけども、95歳のゲストさんがいらっしゃるなんて、もう夢夢思ってなかったので、本当に大先輩にお会いできて、今日は本当に感激しております。崎川さん、ありがとうございます。
そんな今の時代そんな珍しくないですよ。
そうなんですか。
いややっぱりですね、いや質が違いますよね。
だってこうやってもうなんていうんですか、僕
何しろだって現役ですからね。
現役で、うん、もうね、活躍してらっしゃる。
そうです。
いや、もういろいろお話ちょっと伺わせていただきたいと思います。もう今のね、ちょっとプロフィールだけでもみんなもはって多分なってると思うんですけれども、
あらかじめ申しておきますとですね、このゲストの時間内には終わらないんですよ、崎川さんの話は。
そうなんですか。
ネタが多くて、しかも本当もうジャンルがもうどっからでもいいんですよね。
そうですよね、は
い、引き出しが多いという言葉がよくありますけど、表現がもう引き出しだらけです。
そうなんですね、はい、ではどの辺から伺っていこうかなというところになるんですけども、もともとそのシニアライフアドバイザーですね、こちらを志されたきっかけとかって何かあったんですか。
それはあったんですよ。ほら、今 の皆さんご承知の介護保険ね、はい、それが2000年に始まったんだけど、これは厚生省が始めたんですね、はい、保険をね、ところがその狙いっていうのは介護でしょ、
はい、
だからお年寄りで体が弱った方を介護していくっていうのが、それのための保険、
はい、
でそれに対して、もしもそういう人たちがばっかりが増えていった、介護しなきゃならないお年寄りばっかりが増えていったら、
はい、
わあ、これはその介護保険料だけ大変だということになります、ね、そこで何を考えたかって、その当時の経済企画書で、それは元気な年寄りをどんどん増やすようにしたら一番いいんだと、だからそれのための運動を起こすように、元気で長生きするためにはどうしていくかっていうのを勉強して、そして自分でそれを務める人たちを増やす、そういうことをこうし体とかいろんな相談に応じながら、自分自体が元気で長生きすることを、こう環境も自分も合わせて考えていく人を養成しようっていうんで作ったのがシニアルネッサンス財団。そこのいわゆる講習を受けて免許をもらったのがシニアライフアドバイザー。全国2500人ぐらいいます。
現在2500人、まあ、その方々は普及員というような立場でいらっしゃるんですね。
そうですね、いろんな活動をしてるんだけど、それを片方で高齢学を勉強しながら、自分自体が元気になって、こうやったら元気でいけますよっていうのを普及していったり、あるいはそういう問題についてのいろんな社会的な高齢者の生活についてのいろんな質問にも答えられるような そういう資格ですね。
そうなんですね。
これまたやっぱ深いですよね。
本当ですよね。
何しろまあ生活に関係あるわけですからね、うん
うんうんうん、そうですね、はい、生活が今のようにお年寄り元気のと、うん、元気年寄りが実際どんどん増えてるんですね、うんはい、今私は若い時なんていうのは新聞記者になりたて、うん、今からまあ50年前ですけど、はい、その頃は60になって還暦を迎えますよね、はい、大会社の社長さんたち僕ら取材してもらって、はい、赤いちゃんちゃんこ着たら写真に付きで新聞載せたんです、はいねええうん、だからそれ今還暦でそんなことしないでしょ。
そうですね、あまり見なくなりましたね、
もうだからそういう時代がもう11年ぐらい伸びてるんですよ。
あなるほど、
元気がね。だからさらにそれをどんどん推進しよう、うん、元気な方が増えてるんですがそれをさらに増やしていくようにほら森部先生なんかのトレーニングなんかをみんなこうそれも総合してですね、うん、この日常の生活の中で、うん、もう親子関係から社会との関係からもそういう気持ちの持ち方、うん、あるいはそこでどういうようにものを考えていくかとかね、うん助け合いするかとかそういうようなこともみんなお互いに話し合っていく。
素晴らしい。今では崎川さんの、うん、お弟子さんというわけではないでしょうけれどもこうアドバイスをされてきて、うん感化されて自分もシニアライフアドバイザーになりたいなんていう方とかも結構増えてたりするんですか？
そうですね、もちろんそうですが、うん、一番例えば私なんか今やってるのは自分のそういう、 こう勉強をしながら、はい、それを今度伝えていく活動をそれぞれやるわけですね、はいうん、いろんな仕事してる人いるわけです、ですから私みたいにリタイアしたみたいに私は今一番一生懸命やってるのは旧大の伊東のキャンパスで留学生たち来てますね、はい、しかも大学院生たちです、はい、30代ぐらいです、でその人たちに日本語を教えてるんです。でもその日本語を教えてるということはただ日本語を僕らできるのを教えるだけじゃなくて、はい、日本の文化とか、ね、向こうの文化の違いとかね、一番僕なんかその歓迎されるのは日本の会社に働いてきた時の上司との付き合い方
そういう質問が
こういうのは若い先生にはできない。
そうでしょうね
働いたことないでしょうからですね。そうそう大学の教員で
結構そういうのは私たちは向こうの習慣も知ってるから、はい、間違いがないように教えることができるし向こうも一生懸命ね。
そうです、
うん、それで今多いのは、お父さんお母さんにほら爆買いで来るって言ってるでしょうか、ね、それだけじゃなくてお父さんお母さんを日本のに連れてきて、うん、例えば健康をチェックするとかね、うん、それから健康のための薬健康食ね、うんうん、健康食何がいいですかとかね、うんうん、漢方薬あるじゃないのって言ったら、うん、いや偽物多いから危ない
現地でも
これちょっと
本職中国じゃないいや日本の健康食が欲しい、うん、
クオリティとかですね安心なんでしょうね。
まあ、でもその話はよく聞きますね。
そういうのが間接的かもしれないけど、はい、そのこうシニアライフアドバイザーとして自分のこう長い人生でそれを国際的に伝えることができる。
もうシニアだけにとどまらずってことですね。
だからそういう活動もしてますね。
なるほどですね。ちなみにそのシニアの方の、まあ、ご相談とかで受けるときに、うん、一番多いご相談内容とかってどういったものが上がりますか？いくつかあれば伺ってみたいんですか？
そうですね、はい、やっぱり年金足らんけどどうしていこうか
なるほど切実ですね。
それからやっぱり今多いのは遺産相続ね。
おう、
だからやっぱり長生きしていくほら お母さんお父さんの介護をする、はい、そしたら娘が一生懸命やってて兄弟はよそに就職してるっていうのが亡くなった後遺産相続になったで、うん、遺言では、うん、ご両親一番娘に世話になってるかそっちたくさんやりたいわけね。ところが後になってみたら遠くから来た人みんな法律に従って
均等にと
分け取りたいってなるそういうのをどうするかっていうのは、ね、
そうな
あるいはあの介護の状態になった時に、うん、あのいわゆる認知症になってる人がいる、うん、でそういう人たちが騙されないように、うん、あのそういう生活とか、うん、あのこうお金資産の問題をちゃんと管理してあげる、うん、いうようなことですね。
私も
アドバイスしてあげる。
そうなんですね。もう健康的なこう生活を送るための体作りとかそういう話とか、はい、病気にならないとかそういうのとかあの趣味の持ち方とかそんなご相談が多いのかと思ったんですけど、意外にこうやっぱりそういう切実な問題が多くて、
切実な問題が結構多いんですね。
そういう、うん、じゃあ相続に関してのあの知識といいますか勉強も、はいはい、
そうです、
佐々川さんはもう必要となってくるですね、は
い
は
い
は
い、でこれもそういうやっぱりあの公式のものがありますから、ちゃんとあの裁判所に登録してやらなきゃ、うん、誰のあのいいですよって言って気軽に話すわけにはいかないんですよ。そのもしアドバイスする立場になるとすれば、はい、ちゃんと法的に認められたあの認可を受けてやらなきゃいけない。
なるほど。
その前提としての心理アドバイザーですね。
うわすごい。
お金のことですから。
そうですよ ね、
そうですよね。
ただ親切だけでは危ない、
ね、うん、なもうそうやって相談にいらっしゃる方もきっと佐々川さんよりもお若い方がほとんどだと思うんですけれども、佐々川さんをご覧になってどうやったらそんなにあの生き生きとあの過ごせるんですかみたいなご質問も出てきませんか。
ああそれはありますね、
ええええ、
それはあのよくあるんですけど、この前ね、一番私嬉しかったのはあの車の免許更改の時に70歳以上は、うん、事前に、はい、講習を受けなきゃいけない高齢者講習、ねはい、講習受けに行ってたんですよ。それでそこで実技の運転が、うん、の技術がある実技運転をしなきゃいけないね、はい、そこで待合室で待ってたんですよ一緒、はい、みんなって10人ぐらいいた。隣のおばさんが私の顔を見て、はい、あ今日は95歳の人が運転免許を取り来てるそうですよ、ご存知ですかって 私に言ってくれて、ええ、はあ、はあはあって言って、あこれ一番嬉しかったです
。思わないです
もん。思わないですよ。
最下位さん見て絶対95歳とは思わないですもん。
ねえ、もうお顔の色もね、もう血色もいいし。
くわ、それはすごいな。そうか、でも本当にこの番組に出てるということは森部先生との接点があるということだと思うんですけども、はい、お付き合いの経緯というのはどんな感じなんでしょう。
そうですね、一般社団法人の全日本コンディショニングコーチ協会を、はい、まあ、立ち上げた後に、まあ、今、まあ、協会の代表理事という形で関わらせていただいている博多心臓血管病院というのが呉服町にあるんですけれども、はいはい、そちらの、メディカルフィットネスの方で、はい、トレーニングを、はい、なさってるんですね、佐々木川さんが。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんですね、はい、もう4年半創業以来ですから、私が一番長い。
そうですか。
はい、
しかも一番利用頻度が高い。
そうなんですか。
はい、
週にね、はい、月水金行ってるんですよ。で森部先生のご指導で、ね、それで小売さんのという理学療養士の方の指導で、はいはい、主にほら例の自転車をこぐやつですね。
はいはいはい、
で私心臓が不整脈で、これでも元気で言われますけど、直腸がん2回してるし、
がんになったなれたことあるんですか。
がんもなったことあるし、それから心臓が不整脈でもう30年ですからね、ですからずっとこう心臓血管病院で薬をいただいて経験診して続けてるんです、しかし私一番言いたいのはそのメディカルフィットネス の、 いわゆるリハビリのとこなんですけど、私はリハビリっていうんじゃなくて高齢者の健康維持のためにやってるんですけど、つくづく感じるのはちゃんと指導を受けて継続してやってると、うん、なんとね、これ僕それ始まるほとんど4年半昔は、やっぱりちょっと歩くのは足が重かったんです。で今はね、呉服町から天神までスタスタ歩けるようになった。
相当ありますからね、なんだかんだ言って、
はい、
僕歩かないですちょっと違った
よね。やっぱりだから僕はそうしたら継続してね、さっきお話あったけど、やっぱり全てがあの自分のそういう健康に、あの関係があるんだっていうこと、意識を持って行動することとても大事だな。だからその日何でもですけど、そのトレーニングもそうだけど、あの年を取ってその日暮らして、ああ今日どうしようか、しょうない、テレビで見とろうかっていうのが一番いいかですね。だから外に出かける、体を動かす、うちの中でもあのちゃんと、だから私はうち一人暮らしですけどね、はい、寝るのは2階に寝て必ず階段を上下動きますから、そういうのも自然にやっぱり先生のお話のようにトレーニングになってると思いますよ。だからいわゆるそのバリアフリーを、バリアフリー、バリアフリーというのは、ユニバーサルデザインというので
、言いますよね。
ですからあの転ばない靴を履いてよく歩くと、でそれをこのどういう程度にしていったらいいかというためにトレーナーがいらっしゃるわけだから、やっぱり自己流よりは指導を受けながらやると違うなっていうのが実感ですね。
なるほどですね。去年半
素晴らしいです。
素晴らしいです、
ね、しかもゴルフも現役です。
ゴルフもなさるんですか。
はい、ゴルフもやってます。ゴルフもやってますし、まあ僕は柿市だから車よくお年寄り車やめなさいと言われますが、あのやめなきゃいけない状態にになったらやめなきゃいけないと思います、はいはい、ただその年を取ったからやめるっていうのは当たらないで、自分がどういう状態にあるかっていうのをちゃんといつもチェックして、してなきゃ、注意しなきゃいけないんですね。逆に車を運転することで常に注意力を、自分でやトレーニングになるわけですからね、はい、そういうことを上手にすれば逆に車を運転だって健康よくなる。
なるほど。
だから私はそのメディカルフィットネス五福町まで行くのに、はい、うん、僕住んでるの西の端ですけど、はい、3回必ず車を運転して行ってやってるんですね、はあ、だけどそれは、車の運転を一つの健康用具のつもりで、
自分のなるほど
意識のね、
全ての行動にこう意味があって、はいはいはい、自分の何かのこう役に立ってという意識を常に持って行動なさってると。
はい、ですから先ほどもお話しあったように、はい、健康でなしようと思ったら自分が元気でいるために全てやっぱりどうやったら元気になるかなって、元気楽しく、うん、何でも楽しくやろうという意識を持つことをね、
何でも楽しく やりたいという、こう願っている方も多いとは思うんですけれども、
そうですね、思っててできない人も多いですからね、
はい、そういった場合ってどのようにすれば、それこそこう楽しむという気持ちも、まあ、エネルギーがいると思うんですよね、うん、それをこうキープしていくためには何か大切に していることとかございますか。
一番私年取って大事だなと思うのは、うん、もう年取ったから、年だからっていう意識を持って、うん、気持ちが一番大事だと思います。で気持ちが明るい方に行ってれば、なんかこう今日は何しようっていうような気持ちを持つことによって、体が弱っててももうダメだっていう気になるのと、今日は何しようってできる範囲でいいから何かしようということによって、少なくとも気持ちが目的を持ちますから、うん、その分だけがっくり来ないわけですね。そうすると気持ちが良ければ、よくゴルフでもね、うん、18ホール回って歩数計つけてみたら1万歩以上歩いてるんですね、はい、カート使ったって、はい、ところがゴルフせずに1万歩歩けた
ちょっと
勘弁してくれ、ね、だから好きなことをすれば疲れを覚えないわけ、ね、だからその何か自分がやっぱり好きなことっていうのを考え、うん、やっぱり工夫して生活をしていくということ、その体の状態は様々だけど、うん、気持ちも体も一緒になってダメだだったらガタガタってきます。
なる
だから気持ちの持ち方っていうのをいろいろ考えて、はい、やっぱり考えるっていうことは、うん、非常に大事ですね。
なるほどですね。
深いです、
ね、深いですね。そしてまたその楽しいことを続けるためにその競技とかですね歩くということももちろん大切ですがそれをこう楽しくするためにもそういうメディカルフィットネスでの基礎トレーニングというか
そうそうそう
基礎体力を上げておくと、そういうのが怪我なく、事故なく楽しく続けられると
だからそのメディカルフィットネスでやるでしょ、
はい、
そしたら足が軽くなったと、
まあ、
軽くなっただから効果があったその気持ちで余計に良くなるわけです、
うん、
だから続けなきゃ。
あもうそれこそじゃあもう続けていくのもなかなか大変だというふうに毎回お話ししてるんですけども、
ね、先生そう思いません
か。そうですね、
はい、坂本さんのこう続けるために大切にしていることは何かありますか。続けるためなかなか続かないという人もいるじゃないですか、まあ、きっとご高齢の方でも
あのね、ある程度続けたらね、はい、辞めるのが怖くなります。
あなるほど。
元に帰っちゃうじゃない
。あ、はいはいはいはい、
ね、それ確かに何かの時に、サボってしないでしょ、はい、ガクッと来る時、さあしまったってこれ大変だって言うんでまたやるでしょ、そのガクッと来るのが分かりますから、
はい、
あ続けなきゃすぐガクッと来ると言ったら病気になるぞと思うから、
はいはい、
それを壊さりもうある程度こうしたらやめられません。
なるほど。じゃあそこまでいけば
そこまで頑張らないとダメ。
なるほど。
そこまで頑張るというかそこまでは、だから三日坊主はダメです。
や
っぱり続けるとある峠みたいなそこまで登ってくるともうあとはね、
やめれなくなるという、はい、確かにそれは僕も何となく分かります。もう今僕も森部先生の指導のもとやってるんですけど、もうやめれないですね。怖いです。戻っちゃうと思ったらです、ね、
だからもうやめるのが怖いっていうのが一つ継続の秘訣。
ああ、なるほど。いいお言葉をいただきましたですね。
うん、まあやった人ならではのね、はい、感覚なんですけれども、うん、もうねやめろって言われてもやめたくないわけですよ。
はい、
はいはい、本当にこう怖くなってしまう。で、実はその良くも悪くもその恐怖感っていうのは結構人の行動を縛りますので。
はい。
はい、で結果的に誰かに言われてするわけじゃなくて自分で勝手に怖がってるわけですから、
うん、
はい、それはもう別にいいわけですよ。
と、はい、いうかもう一つありますよ、ね、続けてるとね、はい、よく続けますねって言われるでしょ、で僕らみたいに年取ってるといやー続けてらっしゃると若いですねやったらワンちゃんと同じでね、いい格好しないといかん
ほう、
ね、そう褒められたら嬉しいもんだから、そうかってニヤニヤしてそれが、いい格好するためには努力せないか。
なるほど。そこも関係ないですもんね、年齢もね。
うん、
わいい、ええ格好したいという気持ちを95歳でもこう持ち続けるというそのかっこよさ、だからダンディーなんですよね。
いや、本当そうですよね。もういつもスーツで素敵です。はい。
そういうことでございます。
でもそういう方がやっぱりね、増えた方がいいというのが、もう先ほどのシニアアドバイザーのお話につながると思うんですよね。
そうですね。生き生きと楽しむご高齢の方を増やして。うんですね、そして医療費の削減と。
そうそう、だから年取って俺は年だからとか肩くるんて分かっちゃうとかね、もういいとかね、
はい、
言うんじゃなくて、いくらでも世の中楽しいことあんだから好きなことをやると。
全国のもご高齢の皆さんにも聞かせたいですね。
ここだけちょっとこう抽出して何回もちょっと再生したいですよね。
本当ですよね、しましょう。抽出しましょう。
ぜひぜひ。
はい、ということであっという間のお時間でございますけれども、またこの後もですね、またコーナーに、出ていただきますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、さあ今日のですねゲストはシニアライフアドバイザーでいらっしゃいます、崎川雄二さんでございます。ここで一曲お届けしたいと思うんですが、崎川さんはもう一つお楽しみということで、音楽も習ってらっしゃるというか、お歌になって
カラオケ
ですよね。今日はその中からお気に入りの曲を持ってきていただいております。曲紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
チェウニのね、
はい、
2時間だけのルージュって
。はい、お願いします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの崎川さんからの質問です。坂川さんよろしくお願いします。
はい、森部先生ね、
はい、
私 こんなこと思ってるんですけど、ほら人間って心身っていうでしょ、心と体、
はい、
でも今もトレーニングしてるんですけど、この体の体力とね、それから気持ちの持ち方、そういう関連性をうまくやることで両方でこう助け合うっていうか、一緒にあの体と気持ちを伸ばし伸ばしでやっていくことで健康長寿になるんじゃないかっていうようなことを思ってるんですけど、その寿命を伸ばすためにトレーニングを継続するっていうのは大事だけど、その私日常生活っていうのはそれをどういう感じしていったらいいんでしょうね。
はい、これはかなり深いというか難しい問題なんですけれども、はい、トレーニングのまあ原則としてはですね、うん、非日常的な負荷をかけるっていうのがトレーニングのまあ一番大きな原理なんですね。なるほどね。
はいはい、
つまりその普段感じていない負荷をかけることによって、このままじゃまずいなっていうふうに体が判断して、それにまあ適応していくことによってまあ成長があるわけなんです。
なるほど。
はい、でそうするとまあ日常生活の中にまああの負荷をかける、
はい、
でこれはその負荷というのがトレーニングでのこう負荷ということよりも、まあおそらくはですね、まあエッセンスとしてまあ追加のまあスパイスみたいなものがあればいいのかなっていうふうに考えてます。でまあ一つの方法としては、まああのカラオケの話でいくと、カラオケの発表会があるみたいな、はい、非日常的なことじゃないですか、
はい、
それがあるとやっぱりこう人前でええ格好したいというのが働きますので、はい、そこに向けて一生懸命努力をすると、
はいはい、
自分で計画性というのが立っていきますので、うんうん、そういうイベントを楽しむということが日常生活の中にセッティングされていると、
うん
まあ、おのずと社会性を大事にする方であれば、うんまあ、いい感じで、うん、あの向上に向かうはずなんですね、
うんうん
はい、で逆にそういうのがなくて人との関わりがもう面倒だというような方の場合は、やっぱりもう気持ちも沈んでいきがちな方がまあ多くなると考えられます。はい、
まあ、私なんかあのそのカラオケの先生からね、はい、いくらやったって皆さんプロにはなれませんよってでも音痴は音痴なりに上手になりますって言われて、
はい、
なるほどと思うんだけど、こうほらずっと続けてたら気持ちもいいし、それからあの人前でお話しするのが平気になるし、
はい、
元気になるし、それから何よりなんかあの肺の状態が分かるような気がするんですよ。どうでしょう先生。
いやそれはもう絶対そうだと思います、うん、で例えばまあ今の、まあ、音痴は、まあ、音痴的にとおっしゃいましたけれども、うん、これがですね発表会の場合とかだとですね、うん、もう生ということになるので難しいんですけれども、うん、録音するとあとでその編集とか、
はい
まあ、そこの、まあ別の工程をやることによってですね、うん、上手な歌が録音されたりとかすることはまあ可能なんですね、うん、あの DTM という技術を使って、うん、で自分の歌った歌をまあプレスして、うんまあ、自己鑑賞用に、まあ、あのレーベルも作ってですね、
はいはいはい、
やるとちょっとこうまた嬉しくなったりとかするので、うんうん、そういうまあ生かし方っていうのを考えられると面白いと思います、うんうんうんはい、
そうするとあれですか、例えば発表会なんかの時ね、
はい、
いろいろこう品を作ってやるっていうのもいいこと。
いや絶対いいと思いますよ、はい、だもし、まあ、僕なんかがまあそういうイベントに関わらせていただくとすれば、まあ、あのちゃんと収録してですね、
はいはい
まあ、後日その方の一番いい音、 あの音程のところをこ うまくこう使って、
うんうん、
であの CD を焼いて、
はいはい
はい、でその方がこう気持ちよく歌ってるところの、まあ、笑顔の写真みたいなやつをですね、
はいはい
まあ、その CD にあのプリントして、
はいはい
でまあ、作品としてお渡しするとか、まあ、そういう提案を、まあ、させていただきたいですよね。
あ、
はい、
それと先生あれなんかあのウォーキング、ね、皆さんよくなさるでしょ、
はい、
あれ一人でやるんじゃなくて 2,3 人でなんか話しながらやった方がいいような気もするんだけど、それはどうなんでしょう。
そうですね、ウォーキングをそのこう運動効果を出すということよりも、うんまあ、その心身のバランスを取るということで、うんまあ、その古代のギリシャの哲学者とかが、
うん
問答法みたいな感じで歩きながらやっていたみたいなところで考えるとすごく、
はあ、
あの自分一人でやるよりも複数でやった方が、はあ、あの効果は高いでしょうね。ああ
そうですか、
はい、
なるほどね。あのだんだんだんだんねあのゴルフの時見てても 昔だあの今シニアのティーって言って前から打たせますね、はい、あれ60以上で良くなってるんだけど見てたらね70の人でも50の人でも同じぐらい飛ぶんですよ今。
そうですね、
はい、だからあれ80ぐらいでいいんじゃないかと思うくらいなんだけど、
まあクラブも進化してますしね、うん、はい、
だけどこういう、こう日常生活の中のああいうスポーツっていうのは、うん、どういう具合にやって、あのほらグランドゴルフなんかもありますしね、はい、いろいろあのシニア向けのあのまあ遊戯も半分にしたトレーニングなるありますね、はい、ああいうのもこう気持ちの問題と関係あるわけですね。
気持ちの問題も関係ありますし、うん、まあ、そのゴルフの場合だと、うん、まあ、その業界からしたらですね、うん、その今のゴルフ市場を支えているのが、うん、もうその75歳ぐらいのまあ高齢者、うん、そうまで含めての話になるので、うん、5年後とかになるともうすごい大変なことになるわけですね、うんうん、一体その段階でもゴルフ継続しているかという問題がまあ戦々恐々としているので、うんうん、はい、だからそういうことから考えたら気持ちの問題だけじゃなく、うん、フィジカルもしっかり鍛えて、はいはい、まあ、取り組まれるのが良いかと思います。
なるほどね、
はい、なるほどですね。もうたくさんもう質問がもう出てくるぐらい、もう日々こう何か向上心を持っての生活なさってるのがすごく伝わります、
はい、お会いするたびに
そうですか、
ね、ビビってますすごいなと思いますね。
いやそれじゃなくて先生、これからもどうぞよろしく、ご指導お願いします。
とんでもございません。こちらこそよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。ということでですね、あっという間のお時間だったんですけども、崎川さん、あのラジオどうだったですか、一言感想を。
うん、一番ありがたいのは、ええ、高齢者の声を出させていただいたことで、元気年寄り多いよって
言
えた
んですね。
いや、これ一番ありがたいですよね。番組としてもありがたいです、本当に。
はい、したいですね。
またぜひゲストにお越しいただければと思います。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで今日ですね、あのラジオ放送、あ、聞き逃したという方にも、後日も聞いていただけるようにポッドキャスト配信を行っておりますので、ぜひ、お聞きいただきたいと思います。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部地区、検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもお聞きいただけますので、ぜひアクセスをお願いいたします。そして大人気の森部先生のメルマガのご登録、こちらもお待ちしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、福岡町角森部地区、この番組は株式会社ゲット、IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、崎川さん、この掛け声一緒にお願いしてよろしいですか？はい、はい。いきますよ。せーの、ゴーマッスル！